そこアニサイド B 限定版、バク転特集パート2の限定追加トークです。
はい、期間限定公開です。
はい、
なぜ期間限定公開のサイド B を作ったかと言いますと、本来ならこれは、そこアニサポートチケットを購入していただいた方のみにお送りする音声なんですよね。
そうですね、特典音声です。
特典音声なんですけれども、まあその中で、今回のバク転特集に関する部分だけをちょっとだけつまみまして、お届けしたいと。っていうかね、インタビュー収録時点では第6話だったわけですよ。まあもちろん6話まででも話、はいはい、我々がね、インタビュー以外で話したいことはいっぱいあったんですが、まあ結局インタビューがね、50分オーバーということで、もう尺的に追加トークはなかなかね、難しいよねということで、1本で配信したわけですけれども、7話がね、
うん、
めっちゃ良かったわけじゃないですか。
なんですよ、本当にこう神回、6話ももちろん神回だったんですけど、うん、7話はまたもっとこう語り口が多い神回だったというか。
そうなんですよ、っていうか、
ね、
7話まででやりたかったよね、インタビューっていうぐらいの。そう
そうですし、本当にこう自分でインタビューをのびのびにしておいてあれなんですけれど、すごいみんなで語りたいっていう話数だったから。
そうなんですよ、っていうのも
盛り上がっちゃったんですよね、
そうなんですよね、
サイド B が
っていうのもあって、でこれはやっぱりバク転ファンには聞かせたいトークだよねと思いまして、
聞いてほしい。
そうなので、通常のサイド B とは違います。通常のサイド B はサイド B でちゃんとサポーターの皆さんに送っておりますが、その中でバク転の話題をこうチョイスした部分の、限定追加トークというものを用意しましたので、ぜひバク転ファンの方に聞いていただきたいと思っております。まあ我々はそんな感じで、本編外で本編収録後にサポートチケットを購入していただいた方のみの音声を毎週作っておりますので、よかったらね、そこアニの運営の足しになっておりますので、サポートをしていただけると我々は大変助かります。インタビューもね、より進むんじゃないかとも思いますので、ぜひよかったら お好きな作品の時にサポートしていただけると嬉しいです。はい、
ということで限定追加トークです。どうぞ。
本編の本編というかアニメそのものの話っていうか、本編のまだ作品の裏話的なものって何かありましたっけ？
あ、でも私が一番好きだったのはやっぱ渡り誕生秘話ですよね。
まあそうだね。全然違うじゃん。
才能ではなかった、ね。すごい腑に
落ちて。いや、もう第7話もひどかったじゃないですか。もう、人気映画、はいはい、シーンがゴリゴリで、
うん。
どこがハイアンドローやねんって思いながら。
才能の中でもだるま一家なんだろうなって感じはするけど、彼に関しては。
でもさ、よく通ったよね、そのハイアンドローにしたいって言ったのがあれでさ、人気でさ、全然ハイアンドローの感じはないじゃないの。
キーワードでハイアンドローみたいなのが最初に出てきて、うん、根本さんがハイアンドローそんなに詳しくなかったよっていうのから出てきた、ちょっとずれてるのが面白かったんですよ。
あ、なるほどね。
そのストレートにハイアンドローだったら多分ちょっとカッコつけすぎなんで、
うん、
あの作品の中においては。
うん、確かにね。
だから、しかも料理うまくてとか設定がかっこよすぎちゃうから、だからちょうどいいバランスだと思いますよ、あれぐらいが、う
ん
う
ん、まあギャグにちゃんとなるとこがいいよね。
うん、よろしくギャグとかやっぱベタだけど笑っちゃうし、や
そうね、かわいいよね。
あ、よろしく、
ね、全員総じてかわいいっていう落ち着け方にしてたな、そういえば私。
いやでも実際みんなかわいいですよね。
うん、まあ、新宅さんのインタビューから通してのところあるけど、なんかそこがね、計算してないっていうのがやっぱバク転のうまさになってるんだろうなっていうのはすごく感じたな、今回も。キャラクターいろいろちょっと総なめにしていく感じで聞かせてもらったので、すごい楽しかった。
理想の先輩として書く、理想の可愛い後輩として書くっていうのは非常によく出てるなと思ったので、あの話 途中に出てきた話は非常に、へえ、納得って感じでしたね。
なんかその、誰かにそれを集約するみたいなのあるんだけど、それをなんか全体に及ぼしてるっていうのが、なんか作品性だなっていう感じがするわ。かわいいのよね、それがね。
先輩全員優しいじゃん。
うんうん
ね、一人ぐらい足引っ張んなよタイプの人がいてもおかしくないんだけど。
そうなのよ。
やっぱり理想の先輩なんだよね、うんうん、全員面倒見が良くて。
そうそう、美里くんも含め可愛い後輩だしね、二人とも。
美里どんどん可愛くなる、ね。うんうん、
まあちょうどね、話あったじゃないですか、その嫌なやつは作りたくないみたいな、その、うんうんうんうん、必ず定番的にありそうな、こう揉め事みたいなものは入れない、絶対入れないとか。
そんなの現実だけでいいから、綺麗な話が見たいんですよ、こっちは。
でもやっぱり話は作りやすいんだよねみたいな話って聞くと、やっぱ、
まあ、
なるほど、そりゃそうだよねって思うわけじゃない、よくあるしね、
うん、やっぱりそうなんだなっていうのも確認できましたね。
そうだから他の作品とかでそういう話が出てくると、やっぱ書きやすいからなんだなって、よく深掘りしやすいんじゃない、やっぱキャラクターはああいうことを、そういうシーンを入れることによって、ね、
ネガティブな部分が見えるっていうのは、やっぱり心の壁が崩れる瞬間が見えるってことでもあるんで、
う
ん、そうすごくドラマ性が深まるし、揉めた後は雨降って地固まるんですけど、
そういうことでしょう。結局良い部分もあるし、悪い部分もあるってことでね、結局ね。でそれを、うん、まあ要は今回は絶対やらないぞと決めたから、こうなっていると。いうことですね、
この作品はね、推しドルの、推し部分の喧嘩とかをしてるぐらいがちょうどいいんです。
あれ、喧嘩じゃねえから、じゃれ合いだから。
いいね。
ね、かわいいですよね。本人たちは超必死なんだと思いますけど、
感じは。そうですね。でも、じゃれ合いですからね、どう見ても、ね。
かわいらしいですよね。
そう。だから、キャラクターは本当みんな好きだって言えるのはいいよね、やっぱりね。
いいですね。
いや、でもなんか、ちょっと、女川先輩が、怪しいですよね、後半に向けて。大丈夫かな、
ね、
心配だよ。長吉が心配だよ。
6話はもうメンタルの不和みたいなところを描いてるのが素晴らしくて、もう描写よろしすぎて神回ですよね。その翔太郎がそのどんどん曇っていく、その不安や緊張でどんどん体が固まっていくっていう表現を書いてるのうまいんですけど、その裏側で先輩たちにもどうしても不安すぎて、心を何かで落ち着けなくちゃいけない描写みたいなのを入れてるじゃないですか。夜寝れない時にずっとアイドルの動画を見ているっていうのは、うん、その前の回とかで、応援されると元気出るじゃんみたいな話してたのって、逆に応援されないと元気出ないんだこの人っていうことじゃないですか。
うん。確かにね。
ああやってその弱いメンタルを支えてる人なんだっていうのを、描写をちょっと入れてるのがやっぱすごくいいなと思ってて。人気映画のね、シーンを真似てるとかも、あれも一つのマインドコントロールだと思うんですよ。その、自分のメンタルをこう、強くするためのジンクス、おまじないというか。
うん。
この動画を見た日は、今日は強くなれる。そういう感じだと思うんですよね。それが必要なメンタルの二人みたいなのがピックアップして出てるのもね、なんか、へーっていう感じがします。
そうね。結局、すべてのキャラをちゃんと描いていってるもんね。
うん、
そう。見事こう見ていて分かるように、
うんうんうん、
あの絵、こうバランスの良さは素晴らしいですよね。ね。だって、ほら、やっぱりどうしても翔太郎と美里の話になりそうじゃん、
うん、
やっぱりね。あとは先輩ですっていう感じで、ちょっと おざなりになる部分も、この話数じゃありそうなもんなのに、そうではないっていうところがやっぱり素晴らしいし、こんなに、まあ言ってしまえばね、この後のことを考えると、こんな尺の状況下で、合宿という名のホラーを描くという
謎の余裕が、
謎の余裕でしょあれはね、やっぱりね、怖いよツイッターに出てたもん、バク転ホラーって
ホラー、 いやーねー。ね、ほんとどうしたって思っちゃったけど。
結構、絵作りとして、あ、警備員さんなんだなっていうのがシルエットでだんだんわかるようになってるから、うん、これはオチなんかあるぞと思いながら見てたんですけど、やっぱそうきたーと思って、
ね。あ、そう、私、二重オチとまでは読めなかったし、クムさんがホラーだって言った後に見たんだけど、いや、これギャグじゃんと思いながら見てたら、見事に、ヒエってなったよね。
そう、
オチですよね。
あれはね、ね、なぜここでもそんな。
あの話の一番怖いところは、その、警備員さんの霊が特に何の害も及ぼしてこないっていうところが一番怖いです。先生探してくるから待ってなっていうのが霊だったってことでしょ
う。そうそうそうそう。
ね、なんかこっちに害をなそうとしてくるとかだったら、まだキャッキャーみたいな感じで終われるけど、うん、え、じゃあ何がしたかったのみたいな
の
があるじゃ
ん。警備員の仕事をしてたんだよ。そういう意味じゃん。
っていうね、なんか一番意味不明で怖い。
怖い。そうだし、もう一つ怖いのが、脚本家にそれが知らされずに現場で作られてるっていうの怖くない
全然違う話になってんだけど、みたいな、ね。
どういうこと？
いや、でも、あれは思うけど、脚本はもうほら、終わっているわけだから、
うんうん、
別に、その、絵コンテの段階で追加されてるわけでしょ、結局ね。
うん。ね。
会議に出てなかったら伝わらないんじゃない？やっぱりそのタイミングでのさ。
そうだし、なんか、こういう時、脚本家さんにこう、完成してどうですかみたいな風な話ってよくインタビューで聞いちゃうんですけど、はい、なんか、あ、こうなったんだと思いましたっていうのが、あ、こういうことかってすごい今回思って。
結局ね。うん。
確かに
ね。楽しみにしてる側なんですよね、脚本家さんってっていう風に思いましたね。
そう、ね。
変な意味で裏切られてる。
ね、
うん、いい意味でも裏切られたんじゃないの？
なんかちょっと、あの話聞いてると、その、アニメって、じゃあ脚本が悪かったんだとか、監督が良くなかったんだみたいな話になったりするときあるじゃないですか、
うん、ありますね。特に、あの、脚本家は叩かれやすい立ち位置にいますよね、やっぱりね。ね、ま
あ、こんなに、あの、意図したところと違うところに着地する可能性もある。お仕事なのに、うん、脚本家がめっちゃ叩かれるっていうのは、
やっぱおかしいよね。
フェアじゃないよねっていうのをすごい感じましたね、
うん。
こんなに味付けが変わるんだぜみたいなのをね、なんか確認できるような機会が欲しいですね。一つの脚本なのに監督によって全員味付けが違うアニメショートフィルム見たのとか、企画で誰か立ててくんないですかね。
ああ、いいね。面白いね、それ。
すげえ面白いと思うんですよね。
そうだし、結構脚本がおまけでついてるみたいなのは、DVD とかでもあるけどさ、やっぱりこう、アニメファンはもうアニメを見た上でしか脚本を読めないっていうところがある気がするから、ぜひ、ね、絵を一回忘れてっていう意識も一つ持っとくと面白いだろうね。
ね。
まあ、絵コンテはほら結構監督が書く場合が多いじゃないですか。
まあ1話とかは確かに
そうですね。ね。だから、うんうん、そういう、まあ監督とそのシリーズによってその何人かの方が絵コンテ書かれてたりするわけですけれども、で、その中で要は変更が起きちゃうわけだよね。脚本から。
うんうん。
でも、それって、って脚本家知らないわけだからね、言ってしまえばね。
うんうん、
まあ知っている場合もあると思うんですよ、もちろんね。でも、ま
あ、あとはこうある種託してるところもあるんでしょうね、これをもっと良くしてくださいみたいな、
うんうん、だってタイミング的に結局必ず脚本家が参加しているわけではないわけだからね、
その次の仕事とか
仕事に入ってますからね、もうね、
あると思いますし、
そうそうそう、そうなんですよ。今回も話してましたけどね。その出来上がってたのはもう数年前っていう話でしょ？
だと思います、ね。アニメ作るのすごい時間かかりますからね。
そう。だから脚本が上がって、まあ場合によっちゃ、その相談があったりとか、うちね、こう、ここ、こう落としたいんだけどどうしようみたいな話とかいろいろあるとは思うんだけれども、まあ、今回みたいな、この、脚本にない驚きがあるみたいなことが普通にあるんだなみたいなこととか、特にこの作品に関してはもうね、尺の中でセリフがないシーンがめっちゃ多いからね。
そうですね。
そう。だからその部分を除くとどうやって描いていくのかっていう部分の大変さみたいなことをね、まあおっしゃってましたけれども、
うんうん、
いや、こういうのはなかなか聞くことがないんで面白かったなと思いましたね。
漫画家さんとかで脚本家の原作者と漫画家さん、イラストを描く方の漫画家さんって感じで分かれてる時とかによく発生する事故みたいなのをちょっと思い出して、なんか想像を絶する一撃って書いてあって、おいーって頭を抱えるみたいな話とかを聞いたことがあって、
うん、
どう膨らますのかっていうのは作り手側の、書く方の手腕によるところが大きいから、
小説はそういう部分は楽でいいよねって言われるやつですよね。
そうそう。巨大な城が現れて、山のように巨大な城が現れてって書いてあって、どうやってにするんですかみたいなのね。
めちゃくちゃ気持ち悪いモンスターが現れたみたいなのと一緒だよね。
感覚的だな。
想像を絶するものは俺の想像の中にもないよみたいな話があって。きっとそういう感じのものが脚本っていう仕事にもあるんだなっていうのをなんか感じ取れて、非常にその話面白かった。ね、
まあアニメっていうのはとにかくたくさんの人たちが集まって作っていくものだからね、誰か一人を責められるものではないよねっていうのが今、うん、よくわかるようなお話でしたね、今回ね。
また一つ、はい、アニメ業界のことを
勉強できました。
しましたね、
だから正解だったんだよ、今回脚本家だけがインタビューっていうのはさ。
うんうん、
よかったですよね。
チャンスになりました
よ。よかったね。すごいなんか私もバカっぽい感想なんですけど、脚本家のお仕事、こんなお仕事してるんだよっていうのが、中学生でお仕事体験とかするじゃないですか。はい、ああいう感覚に近かったから、はいはい、結構ね、アニメ業界興味ある人、すごいぜひ聞いてほしいなって思っちゃった。
脚本家とか、
うんうん。いや、それこそこう10年前にやってたような、うん、アホ質問をしなくなったからね。むしろもう10年前のインタビューから聞いてくれたらいいんじゃないかな。
確かに確かに。
まあそうっすよね。なんかだんだん私とか
10年前のインタビュー聞いてクオン見てもらったらいいよ、それこそ。
正しい道、
うんうんうん、
で作品の方に戻しますと、これインタビューを撮ったのは6話時点でということになってってますけれども、まあもちろん我々はもうすでに7話を見たわけですよね。
はい。
で、まあ7話見てない人はこれここら辺で一旦止めていただくといいと思いますけど。
あ、そうです
ね。はい。7話で私たちが聞いたインタビューで聞いた質問がの答えが明かされましたね。
あ、はい。嫁。
そうね。嫁の方はもう明確に出ましたね。
ね、うん、私も、結構、突拍子もない考えとしては、マネージャーと先生の距離が近すぎるから、
うん、
なんか、家族か、もしくはもう最悪彼女と付き合ってんのぐらいあんのかなと思ってたんですけど、
ほう。
さすがにそこまでやんないよなと思ってたので、うんうんうんうん、ただほら、名前で呼んだりとかしてるから、ん？距離感っていうのはずっと感じてたんですけど、その、お姉ちゃんと結婚したからなるほどねっていうのはすごい落としどころとしてしっくりきました。
いや、俺はね、あの回の前半、今まで以上にあのマネージャーが、周作っていう呼び方が、家族感がすごくありすぎて、本当にタモさんじゃないけど、もしかして、こいつが奥さんなのって思って見てたんですよ。
うん、禁断すぎるよ、さすがに。それはなんか。
そんなのは、
キャラクターも相まって。
よなって思って、作品的にもやらないだろうなって思ったから、家族なのは家族なんだろうなと思ったんですけど、すごい納得のいく配置だったなっていう感じがしますね。
ちょっと驚きだったし、あ、なるほど。いや、だってさ、監督のその、話って結局今までほぼ出てきてなかったわけじゃないですか。その奥さんの話しか ね、奥さんの話というところでのこうどうなってんのっていう疑問点ぐらいしかなくて、でしかもその過去の話っていうのは出てたっけ、ここまで
一応その昔
うん、
性格がやばかったっていう話と、どうやらなんかすごい選手だったのではっていう予感、うん、みたいなのはありましたよね。
そのぐらいだったわけですよね、結局ね。で、まあ、だから、しかも桜井さんだし、みたいなところは ありはしたんだけれども、 今回でしっかりとちゃんと、まあ、ある意味お当番会って言ってたのはここでもあるよね。そういう意味では、
うん、先生のお当番会
だったね。全部明かしてくれた感じで、いやー、うん、あの先生が、まあ、先生がというかね、まあ、ある意味天才的能力を、まあ、持っていたわけじゃない、彼はさ、大学の時に。
切れたナイフでした、あいつ。
ねえ、すごかったね。
めっちゃ怖かったね。うん、
これぞ桜井って感じだったよね。
あれから、腐ってからの、うん、恋で人格が変わるっていう、お前のその変わり身よみたいなところとか、ちょっと可愛いありますよね。
可愛いし、やっぱ恋は人を変えるよねっていうのも、なんか全然あるあるに感じさせられるからね。あの尺感でも全然納得しちゃったな。
そう、なんか唐突だなと思わなかったからね。あれで、あれぐらいの変わり方があったっていうのは、なんか、ピカーンってくるものがあったんだろうなっていうのすごい感じられたから、
ね。まあ、それもこれもその時の看護婦さんがっていうところがね。
ね、
うん、
ロマンティックすぎるだろう、ね、ないわよ。
ああ
。私、それが、それにときめきすぎて思わず根本さんと新宅さんにメールしちゃった。わお。ちょっとね、ふわちゃんのラジオ聞いて勢いついちゃったみたいなところもあってね。
はい、
感動したって。お礼に乗っけてメールしちゃった。
うん、あ、本当ですか。私、ちなみに泣きましたよ、7話。
いや、泣くよね。うん、
泣いた、泣いた。
あれ、いい話、めっちゃいい話だったよね、本当にね。うん、で、やっぱりね、尖ったナイフがどう変わっていくのか、その、まあ、怪我はつきものじゃない？何に対してもさ。
そうですね。そう。私も膝やっちゃってもう飛んだりとかは全然できないし、うん、もう膝故障した時に関節があんまり強くないから、この手の競技は向いてないですって言われた身なので、うん、非常にあの感覚っていうのは分かって、あ、もう飛べねえんだな、みたいなのすごく、私そんなに打ち込んでた方じゃないですけど、うん、思ったことだったので、それをもう人生だなって思うぐらいやり込んでた人だったら、どれだけ失意の淵に立たされるんだろうっていうのは非常に思ったところでしたね。
う
ん、
そうね。あと、まあ面白かったっていうか、なんか、なるほどなって思ったのは、結局やっぱり、自分の中ではあんまり意識してなかったんだけど、やっぱ卒業したら、ね、大学出ちゃったら、そのままプロっていう道はないんだっていうことだよね。
あ、ないですね。その、うん、全国とか大会とかに出れる人って、それこそ一握りだし、
うん、
あともう、そういうのに行く人っていうのは学校とかで決まってきちゃうから、まあ、そこから外れた人たちっていうのは、もう9割9分9人の人たち外れていくわけじゃないですか。
はいはい。
だから何かになれるわけじゃないんだよっていうのは、むしろその運動系の部活とか頑張ってた人っていうのは結構当たり前のことだったりとかするんですよ。
うん、まあそうか。
そうね。
まあ、なせちゃんはほら、ブラスバンドとかやってたわけじゃん。ブラバーも先があんまりないってよく言われている部活だよね、結局ね。その、なんていうの？こう市民楽団みたいなのには入れても、でもそれはあくまでもその、趣味の延長みたいなものじゃない？あれって。
そうですね。なりわいにはできないと思います。うん、その、ブラスバンドとかじゃなくて、その、オーケストラとかに席を取るっていうのは、うん、そもそもそれより上にも人がいっぱいいるから、ものすごく狭い席の奪い合いになってくるので。
そうだよね。うん、その人がいなくならない限り、みたいな部分もあるわけだしね。
辞めた人がいて、一枠空いてるところをみんなで争い合うみたいな感じになる。
そのレベルじゃないと入れないわけだしね。うん、っていうね。で、それまで待てるか、みたいなね。
一枠空いてるところを争えるほど、うん、その、経済的な余裕があるのかとかもあると思うんですよね、うん。
その間ずっとちゃんと練習し続けながらっていうことだよね、結局ね。そう。だからまあ何にしてもその学生時代の部活っていうのを、その、ここまでを楽しめればいいやって思えるかどうかって、その、すごいなって思うわけですよ。そういう部活を私はやってないので。だから、まあ逆に言えば、高校時代部活はやってなかったけど、俺ラジオはやってたなって思ったら今やってるわけだからね、こうやってね。
うんうん、
そう、そういうものなのかもしれないね。楽しければいいやが、ね、別にかといって私も FM 局に勤めたいとかは思ったことはないので、高校時代やってたからって言ってね、ラジオ局に入りたいとかはなかったので。
そう。 こうただ仕事にならなくても、こういう風に続けたいやって思って続けられるものでもあったりとかするじゃないですか。
うん、そうだね、確かにね。
ただね、体操はね、やっぱ、年々体が衰えていくし、場所もないから、うん、昔のように高く飛んだりとか、どんどんできなくなっていく競技だったりとかするんで、指導でね、その翼を見つけるみたいなことを言ってたのね、非常にいいなって思いました。託す方向に行くんだ。
いや、教頭の前でのバックってめっちゃかっこよかったね。まだ現役じゃんみたいな足はね、痛んでたけどさ。
いや、あれがこう、教え子のために飛んでるって思うとまたエモーショナルなんですよ。
いいし。なんかね、古傷が痛むとか、そんなんどうでもいいんだよ、みたいなね。
あとね、何が私はいいなって思ったかっていうと、飛んだら絶対魅力がわかるって信じてる。
そうだね。そうだね。あれ、あれを見た教頭はもう、なるほど。って分かったわけじゃん。もう、かっこいいって思えたわけだよね、うん、あれがね。
だから、一応資料を見たりとかしてくれたわけじゃないですか。うん、そうそうそうそう。
で、じゃあどうしますかっていう話になっていったわけだからね。
うん、そう、うん。これまで打ち込んでたものが本当に素晴らしいものだったって信じられる、すごい、こう、素晴らしいことだと思うんですよね。うん、もうそれが、例えば仕事につながらなくても、
うん、
も
う
これから先続けられなかったとしても、人生に生きてるなって感じしますよね、あれはね。
そう。うん
ドラマだねと思いました、本当。
しかもさ、結局、ね、部活を作るまでの流れも良かったじゃない、本当に、
うん。うん。
素晴らしい話でしたよね、本当に6話に続き7話は。
うん。6、うん、神回続きって感じです
よ、ね、6から7、そうなの、神回続きだったよね、ほんと。またテイストの違う神回だしさ。
うん。
バク転、ね、彼らが、いや、先生についていきたいんです。って言ってもね、部活部ないよって言われても、うん、部作ればいいじゃないですかって先生を後押ししたわけでしょ結局、
うん、
それはすごいよね、
人生変わってるのいいですよね、 ね、
あそこすごい泣いたんですけど、
うん、
あの居場所を作ってくれたってあの部員3人はね、うん、言ってるけどでも、その、監督にとっても自分の居場所を作ったっていうところも感じ取れたから、すごいね、グッときたし。で、それで、なんか、あの、みんなは3年生でインターハイ行きたいっていう思いもあったけど、3年生は3年生で監督のためにインターハイ行きたいっていう思いもあって、で、その、なんだろう、6人揃ってっていうところが、第1話のビラ配りにつながってるんだなってすごい思うとね、1話から、あの、キャプテンすごい好きだったんですけど、より好きになりました。
うん。
もう、キャプテンはね、第7話のオチにもなってるのがまた愛しい。
そうね。
ほんとね、そこがまた良かったりしますよね。
結局、お前のせいだったんだなっていう。
そう。
そう。まあ、そんなキャラですもんね。彼はね。
いや、でもなんかこう、第7話のエピソード一個一個が予想をちゃんと上回ってくるのが素敵よね。その奥さんにしても、みんなの絆に関しても、なんだろう、何かあるだろうっていうのはもちろんこっちも、ね、ハスに見るじゃないけど、こう、どないなもんじゃいみたいな感じで見てるわけじゃないですか。
はいはいはい。
でもなんかそれをね、飛び越えてね、いや、監督そんなに熱かったのみたいな風になって。もうなんだ、好き。
性格はしてるけど、やっぱりその、これで死んでもいいと思ってやってた人だから、すごくね、その、これで死ななくても続きがあるんだなってところに着地したのはすごい人間的成長だなと思って、すごくグッときちゃったな。
あの頃の僕嫌いなんだよねってちゃんと言えちゃうのがいいよね。
言ってるのもね。
そう。
なんかこう、監督と彼らの、あの部員たちの年齢の差みたいなものもちゃんと示している気がして、それこそその、そう、部を作るっていう発想がなかったんだよっていうのは、大人になるにつれて、知らず知らずに固執していくようなところっていうのもあるんだろうなと思うし、なんかそれを、セリフのね、ほのぐらさみたいな、ちょっと物悲しさみたいなものではないアクションで感じさせてくれるのが、すごい、ね、今回脚本家の根本さんのインタビューだったけれど、うん、言葉の表現の力みたいなものも感じてしまって、もう震える。第7話だったんですよね。
舞はすごいよね。
舞はすごい、本当に。
いや、やっぱこれはね、黒柳監督作品はやばいわ、毎回。
ね。
うん。
震わせてくれますよね。
ああ、もう、黒柳監督作品をまた、歴代で見たいな。勝張り船を編むと見て、バク転を見たいわ。
ねえ。次も期待しちゃうじゃん、これ、またっていう感じ、ね。
終わる前にもうすでに
次の話してる。いや、だって天才、俺の中ではもう天才監督の一人だと思ってるよ。
うん。
うん、
そうですね。
独特のね。うん、あの自分のカラーを持った監督だと思ってる、ちゃんと。
なんか人生について考えさせられることの多い作品を作られる方なので、なんか自分のことを見直そうかなって思った時とかにね、見るとすごく染みるものがあるんじゃないかって気がしますね。私、うん、やっぱり機械運動やってたから、この作品すごくこう刺さることが多くて、あのこの子たち団体競技をやってて仲間と成長を分かち合ってる感じとか見てるとね、なんかあの私が競技をやってた頃の、ね、心が閉じてる感じとか思い出してぐさぐさ刺さるんですよね。私誰とも感動を分かち合いたいと思ってなくて、その機械運動やってた時に。もう高く飛べた時とか、その体育館の塗ってあるニスってすごい光反射するから、すごい強い光が目につくんですよね、飛んでる時とかに。あの光の綺麗さとかはもう誰とも共有したくなかったから。
もう切れたナイフじゃん。
そう、ね。あの、先生みたいに、あの、みんなクズよみたいなことを言う感じでもなかったし、そういう才能があったわけでもないんだけど、でも誰とも分かち合う必要性を感じてなかったから、ああいう風に誰かと一緒にね、なんか分かち合って、より高め合ってやっていくっていうの、ね、すごく広がってる感じがしていいなって。
うん、
感じましたね。本当に私一人で自分と向き合い続けて、ただ私が私と競い合って高く飛ぶっていうのが好きだったんです。うん。あの、だから個人競技しか好きじゃなかったし。
へぇー。
そうそう、水泳とかも私やってたので、楽しかった競技は全部個人競技です。
なるほどね。
っていうのがあったから、やっぱみんなでやる競技でこんな輝ける人たちの話超刺さると思って。
みんなでやるってことは一人がミスったらね、全体に影響を与えるものじゃない。
そう。
そう。
ただね、その一人のフォローがね、一人を救うこともある
っ
ていうの
を6話
とか見てて、
ね、
うん、ミサトが、うん、あの背中をパンって叩くのとか見てて、ヒーと思って。
何のヒーやね
ん。いやいや、なんか、その、もう無理かもって思った時に大丈夫って言ってくれる人がいるっていうの
が、だってさ、あれ、沈んでたもんね、水の中にね。
ね、完全にもうダメって感じだったのが。ね、まず、ミサトにポンとやられて、ちょっと。
いや、それこそ、ミサトくんは、団体競技やりに来たわけじゃない？
そう。
何があるんだろうね。気になるよね。
ミサト抱えてるものって何なんでしょうね。まだ全然あの子だけは何も見えてこないから。
部活
だけアップ中に、なんか過去の映像みたいの出ましたよね。
ね、なんか誰か怪我したのかなとか、こう、ね、そういうのとか見えたけど。
そうね。謎を切るとこ。結局まだ分かってないですよね。その、今回のインタビューで入れていた、あの謎。
そうですね。
里のお母さんなのか姉なのかっていう、部分に関しては。
あの、明示はしていただけておりませんね、あれに関しては。
ないよね。うん、
まあでも、私はオープニングにさ、みんなで寮でご飯食べてるから、いつ美里くんが寮に来るのかな。
そうそうそう、俺もそれは思ってたのよ。だからオープニングにいるよねって思ってはいたの。ね、だから、あ、このタイミングだったんだっていうところもね。でもしか、そっか。
土日は帰るけどね。
そう。で、ご飯めっちゃうまいし。何があるんだろう、みさと家にはって思うよね。
気遣い、おにぎり、あのおにぎりの種類くれるのはもう。
そうそうそうそう。
おかんよ、おかんよ、あれは。
おかんよね、あれはね、絶対ね。なぜおかんみたいなことを、あの、せざるを得ないような育ち方をしているのかっていう問題と、その、彼が今一緒に暮らしているのは、その姉か若い母親かのどちらかでしかない。
うん。
他人かもしれないけどね。親戚のお姉さんとかね。
まあ、ね、まだその可能性は全然ある
。そうそうそうそうそう。親戚のお姉さんみたいな感じもあるし。わかんないんで。彼女？違うよね。
ったら。
ここに来て彼女だったら、結構、
ちょっと見る目変わりますよ
ね。回り回って。
回り回って実は彼女でしたみたいなことだった、
ね。それだったらそれだったで、お前みたいな気持ちになるんですけど。
やるやん。だね、本当に。
あ、でも意外とね、なんかそんなに、生真面目でかっちりしてて、きついみたいなキャラじゃ全然ないじゃないですか。うん、1話見るごとに、わ、可愛いとこあんな、みたいな感じ。
めっちゃ可愛いよね、本当にね。
可愛い。
そう。
英語の発音直してくるってことが超おかしかったですよね。意外と乗ってんじゃん。
双葉大丈夫かみたいな。はい、まあ、あんまり長引かせないのもいいですね。あれ、赤点回だけで1話取れるもんね。ほんとね。うんうん、サクッと終わらせるところも良かったなと思いました。はい。しかも、オチまであった上でね。はい。
いや、そうなの。なんか、7話見るとね、普通に特集してもよかったなとこう。
そうそうなんです
よ。インタビュー伸ばしといて無責任なこと言うけど、すごいみんなと語りたかったの。
そうなんですよ。もったいなかったなって思ったんですよね。
いやー、
これはインタビュー欲しかった、やりたかったね、出したかった人いるだろうなって思う。
ねえ、本当申し訳ないわ。やっぱね、1話ずれるとね、出すコメントも変わるもんね。
だってもう我々脚本もらってるわけでもないからね、わからなかったんですよね、本当にね。インタビューは月曜日に撮ってたんで。だから、それこそ見た後に、うわぁ、もったいなかったって思った感じはありましたね。
本当に。
でももうすでにあれでこれをやると、プラス1時間になるわけじゃないですか。
そうそう。台場にの悲劇が起こ
って。そうそうそう。
そうそう。2回分けっていう。
と、物語はこの後も、ね、全く読めないけど、戦いはあるわけなので、この後もね。
そうですし、まあなんかここから、お当番会みたいな展開になるよというヒントはね、うん、もらってますしね。ね、
ありましたし、ね、その、真っ白のドラマみたいなのも気になりますし、
うんうん、
何より、あの学校とは決着をつけなくちゃいけないわけですよ。
うん、
部長だってメンチを切り合った中です。ねえ、なんか、リンゴと笹かまの悪口を言い合う関係じゃないですか。
かわいいなぁ。
可愛いんだよな、結局。
可愛い、ね。あんな理由で喧嘩するのバカって感じで可愛いですよね。
可愛い。
結末は出るわけだよね。あの二校のどっちが勝つかっていうところまでは最低描くはずですからね。
うん。
で、うん、どっちにしてもそれが終わった後、勝とうが負けようが、三年生が卒業した後をどうするか。かみたいな話をちょっと描くのか描かないのかですよね。それを見せて新一年生が入ってくる形が一番理想じゃないですか。
うん。
そうじゃないと三人になっちゃうからね。二年生と一年生二人でしょ
う。
残るのは。
ね、まあ、そっか、三年生もね、そう。卒業後の未来を知りたいとなると、必然的にそっか、後輩たちも入ってくるのか。新しいチームか。
まあ、入るみたいな、入るのか入らないのか、でも入りそうみたいなところで終わるんじゃないかとは思いますけど。
そうですね。まあ、だってこの作品そうじゃないとダメでしょ
う、う
ん、だって
そうそうそう、前向きだからね。
自分の行いとやってきたことで人の心を動かして更新を、掴んでいく後ろの子たちをこう、うん、やりたいって気持ちにさせるっていうのがこの作品じゃないですか、うん、だから今度は翔太郎がそれをね人に与えないといけないですよ。
一との一になっていくはずなんだよね。
そうそう
そうそう。
で、すげえかっこいいあれやりたいって思わせる人にならないといけないんですよね。
バク転をやりたいと思わせる人にみんながなっていかなきゃいけなくなるっていうことだと思うし、うん、それを見せてくれる作品だと思いますので、これで解散ですみたいな終わり方だけはないなと思ってますから、うん、最後までね期待していきたいですね。そして最後は終わったらインタビュー行きたいと思っております、うん、以上限定追加トークでした。まあ、通常の特集とあまり変わらないノリでね話してますけどね。
そうですね。というよりもうちょっと砕けている温度感かもしれないですよね。
あ、そうだね。確かにもともとサイド B 用に撮ってますからねこれね。
そうですね。私ちょっと気恥ずかしい話した気がします。
そうですね。 そうです。本来なら今回は、タマと米林も参加する予定で準備していたんですけれどもね。だからまあ、サイド B には出演していただいたということで。いやー、まあでもね、今回はね、二つ合わせて聞いていただければ嬉しいなっていう感じで。うんうん、一応期間限定で公開しておりますが、どのぐらいの期間になるかはもう、まだ今のところ決めておりません。バク転が終わるまで残しといてもいいかなっても思っている感じではあります。はい。まあ、いつかなくなる時はあるかもしれないので、楽しんでいただければと思います。ということで、そこあにの応援になります、そこあにサポーターズ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のお相手は私、くむと。
なせひとみと、
たまと、
米林あきこでした。